正木明の地球にいいこと。皆さんこんにちは、正木明です。
荻野恵美子です。
4月25日の午後1時を回りました。4月下旬の午後、どのように皆さんお過ごしでしょうか。
ねえ、
4月25日皆さんどうですかね。そろそろ目の前にあるゴールデンウィークが気になる時期かなと。
いや、もう皆さんね、計画も立てられてるんじゃないですか、すでに。ね、どうでしょうか。
もう思いっきりこうするんだというね、 100% そっちに触れるかというと、なかなかそうではないね。なん
か
こう目の上の炭鉱みたいなのがずっとあるね、あのコロナがあって、ね、なかなかそういうわけにはいかないかもしれませんけども、まだ世界情勢もね、あんまり良くなったか、
ね、そうなんですよね。気になることいっぱいあるんですが、それでもなんかやっと動いてもいいのかなみたいな空気も出てきたから、
ね、うん、
もしかしたらもう計画いろいろ立ててね、
はい、
もう気持ちだけでもなんかこうワクワクしたいみたいな方も多いかもしれませんね、
う
ん、
そう、なんとかこうストレスを解放するね、そういうこのゴールデンウィークに、なったらいいなと僕なんか思いますけど ね、まあどんどんこれから先は気温が上がってきてね、はい、どちらかというととこう皆さん水辺の方に目が向く時期ではないでしょうか。
行きたいですね、
うん、今日はですね、あの、はい、海の話題を少しお届けしたいと思います。
嬉しいです。
で、あのこれ、あの毎月お伝えしている海産物のね、はい、お話ではちょっとなくって、内容はですね、海の力で電気を作ろうという取り組みがあります。
気になる。
これいろんな方法実はあるんですかね、
はい
はい、そのあたりを少し今日お話ししてみたいと思います。
この番組は公益財団法人兵庫環境創造協会の提供と兵庫県漁業協同組合連合会の協力でお送りします。
兵庫環境創造協会、地球温暖化防止、自然環境の保全再生、子どもたちへの環境学習など、皆様と共に身近な暮らしの中で地球環境を守るための取り組みを進めています。人と自然が共に生きる21世紀の豊かな環境づくりを、兵庫環境創造協会。
瀬戸内海、日本海という広大な水産地を持つ兵庫県、漁業者が誇りを持ってイカナゴ、タコ、ハモ、ノリ、カキ、カニなどの新鮮な海産物を皆様に安全に提供し、海の暮らしを豊かにする漁村の創造を目指します。兵庫県漁業協同組合連合会。
だいたい僕はですね、もともと海が好きなので ね、暖かくなったら波乗りに行きます。去年も何回か行きました。
素敵ですね。
で、そのシーズンオンをいつにするかっていうのは、いつもすごくこう早く行きたいし、でもちょっとまだ寒いしみたいなねで、もちろんね、年中されてる方もいらっしゃいますけど、
本当に好きなこと、ね、
もうちょっとそこまではね、いかないんですけど、
そうなんですね。
大体 ね、タイミングとしては、連休明けぐらい。
ああ、そうですか。
少しずつ気温もね、本格的にこう上がってきてっていうのを、大体の目安にはしてるんですが、でね、その波乗りの話じゃないんですが、僕、そのね、海に行くと、
はい、
波乗りって波に乗るわけでね、波がないとダメじゃないですか。はい、でその波が大きい時ってやっぱりね、その強さ、パワー、エネルギーっていうのは本当に直に感じます。
肌で感じられるということなんですね、
うん、でその波のパワー、エネルギーを電気に変えてしまおうというやり方が実はありまして、
はい、
波力発電、波の力の発電、
なるほど、
こういうものが実は存在しているんですね。
へ
ー。で台風が来た時、来る時とか、
はい、
地震で津波が起きてしまったりとか、時はもちろん海岸に近づかないようにって言われますよね。
そうですね。
それはなぜかというと、当然、はい、波の持つエネルギーが非常に大きく危険だからですよね、うん、
はい、
でその大きな波のエネルギーをうまく発電、電気に変えようっていうね、この波力発電の研究が、割とこう今注目されているんですね。
素晴らしい発想ですよね、
うん
うん、
でそのエネルギーを形を変えて電気にするというのはお分かりかと思うんです。じゃあどうやるのかと。
難しそう。
これもね、波力発電っていろんな実はやり方がありまして、例えばですよ、ちょっとイメージしてくださいね、
はい、
海の中にちょっと大きめの部屋を作ります。
海の中に部屋を作る。
部屋を作ります。
はい。
で部屋の両端、穴を開けておきます、
はい、
片方から波が入ってくると、
うん、
その部屋の中の空気が移動しますよね。
しますね。
でその波と反対側の穴に空気が抜けていきますよね。
抜けていきます、
うん、その空気の動き、
はい、
で、まあ、いわゆるタービンを回して発電しようというやり方。
なるほどですね。本当にすごくわかりやすいです、
うん
うん、
これ実験とかねではちょっと やろうかなと思うけど、これを本当にちゃんと電気に変えてちゃんと採算取れるような形にするっていうね、効率を上げてっていうのは非常にやっぱり難しいと思いますが、
いや自然相手にね、う
ん、仕組みはこんな形
そうなんです、
ね、であったり、波力発電であと他に、まあ、3種類ぐらいはあるんですね。
そうですか、
うん、でこの波力発電の一番のメリットっていうのは発電効率なんです。
効率
がいいんですね。
いいんですか、
うん、太陽エネルギー、まあ、太陽光発電の約20-30倍、
はい、
風力発電の約5倍と言われています。
すごくいいじゃないですか。
そうだからこれを見る限り普及もっとしてもいいのかな。
本当だ、
まあ、あまり聞かないですよね。
はい、あまり聞かないので、うん、そうなんですね、
まあ、ただね設備がちょっと大掛かりなんせ海なのでなかなか作業とかも大変だしね。で作った後その設備を維持するのにちょっとコストかかる、海の中だったりするのでね。
そうですね、想像つきますね、うん、
それから漁業との兼ね合いがなかなか難しい部分があるんだそうですね。
そうなんですね、
うん、でですね、
はい、
日本のこの波力発電の歴史は古くてですね、1919年、
あらだいぶ前、
1919年に波力発電に関する実験が千葉県で行われました。
へ、
でその後1965年、はい、私生まれてすぐですが、
はい、
に海上保安庁によってマスダ式航路標識 V というものが採用されまして、でこれがなんと世界で初めて実用化された波力発電装置なんです。
そうなんですか、
うん、V の明かりをこの発電、火力発電で賄っていたという。マスダ式航路標識 V。
マスダさんという方でしょうか、これは。
なんでしょうかね、
う
ん、でも現在でもこの装置はね国内外で稼働してるんですって、
うん、そうなんですね、うん、じゃあかなり優秀な装置ですね。
そうなんせこれできたのは1965年ですからね、うん、
ねえ、
で世界的にですねこの火力発電の関心が高まったのが1970年代、
うんうん
うん、と考えたら日本はかなり先進んでたということになりますよね。
すごい技術力ですね、う
ん、じゃあねその一番新しい波力発電装置ってどんなのですかという話なんですが、
はい、
先ほどねお話ししましたけども、あの箱部屋があって反対側に波が入ってきて、
うん、
その箱の中の空気が動いてそれでタービン回すと、
うん、
まあ何となくイメージしやすいじゃないですか。
イメージできました。はい、
でですね面白いこと考えるなっていうのがありまして、
そうですか、
すごいなっていうのはですね、
何何何、うん、
この新しい火力発電装置なんですが、
はい、
海外です。英国ウェールズの南西部にあります、
うん、
ペンブルックシャー州という州がありますが、
はい、
ここですねこの6月から進めようとしている実証実験があるんですが、そのイメージ皆さん想像してくださいね。まずビーチにですよ、
はい、
ビーチにほど近い海域に、
はい、
全長10メートル以上の楕円形のゴム、風船ですよね、
はいはいはいはい、うん、
この楕円形のゴムが4つ取り付けられた設備を沈めます。
海に沈めちゃう、
沈めます、
はい、
で大きな風船って考えてください、
ええ、
で素材がゴムなので大きな波が立つとゴムへこみますよね。
結構ねなんかこう揺れるだけじゃなくて、うんうん、形変わりますよね。
そうそう、
ええ、
でそのへこむという動きで電気を作ろうっていう、うんうん、
へ
ね
え、
そうなんですよ。
っていやでも硬いものなら壊れちゃう、うん、ね、まあ、そういう台風とか来たり、海の中ってエネルギーが、まあ、強いという話だったので危険なことになるけど、うんうん、そういう動くゴムみたいなものだったら対応できるっていう発想なんでしょうか。
それもあるんでしょうね。
なるほど。
でね、こういうふうに考えてくださいね。うん、波ってエネルギーを持ってます、
はい、
ね、波にバーンってあったら跳ね返されてね転んだりしますよね、あのパワーね、エネルギーを ゴムをへこますという形でゴムの中にエネルギーを伝える。でその動きを仕組み、いい仕組みを使って電気に変えるというね、そこのところはちょっと難しくてですね、なかなかこう言葉で説明できないんですけども、そういうプロジェクトで、実はですねこのプロジェクトは日本の商社も参加しているということなんです、
ね、一緒にやってるわけですね。
そうなんです、でこあやってるというかこの6月から進めようとしていまして、
なるほど、これからですね。
そうそう、ある程度これ結果が出てきてね、うまくいきそうだとかね、そんな話がこの番組でもまたねお伝えできればなというふうに思います。
いや本当ですね、楽しみですね、
で実はねこの海のパワーを使った発電って他にもあります。この後ね一曲お届けしてその後お伝えしましょう。
荒井由実で海を見ていた午後。
あなたを思い出すこの店に来るたび、山手のドルフィンは静かなレストラン、晴れた午後には遠く三浦岬も見える。そう
さて今日はその海の力で電気を作ろうという取り組みを 紹介しております、
はい、
波の力を利用した発電方法、前半お話ししました、まだまだこれから先新しい技術がどんどん開発されて ね
すごいですね、
効率のいい発電方法がどんどんできてくるんでしょう、なんせ今は化石燃料を使った、発電もやめようっていう方法ですから ねで海のパワーを使った発電、まだまだねいろいろやり方ありまして、まずね張力発電、
潮ですね
張力発電、
はい、
この張力発電には潮の流れ自体を利用する潮流発電、ちょっと難しい言葉ですね、潮流発電と、潮の干満差、満ち潮引き潮のあの差を利用した潮汐力発電というのがあるんですって。
へえ、いろいろ考えてますね。
ちょっと言葉難しいのでね、簡単に説明しますと、まずねその潮流を利用した発電方法は、まあその潮の流れって月と太陽の引力がもたらしますのでね、
そうですよね、潮の流れです、皆さん、
潮の流れ、ということは水平の流れですよね、横方向の流れですよね、でこれが潮流っていうんですって、潮の流れ潮流ね、
潮流、
で潮流っていうのはこの月と太陽の位置関係によって周期的に規則正しく動きますので、この流れを利用して、その発電すると、で皆さんご存知ナルトの渦潮あるじゃないですか、
これ分かりやすいですね、
あれが潮流で引き起こされる現象ですよね。でその潮流発電は潮流の運動エネルギーを用いて水車を回転させることなんですね、なので発電エネルギーに変換する方式としては非常に一般的な形になります。 よくよく考えたらこれ水力発電、
そうですよね、
ダムの発電とほぼ同じなんですね。
そうですよね、本当に、
うん
うん、
で結構あの割と古くから実用化されてるということなんだそうです、
はい、ね
まあでね、その海の流れをこう捉えるっていうことなので、うんうん、海の環境にどれぐらい影響を与えるのかとかね、
それですよね。
で多分設備も結構でかいものになるかなっていう感じはする、うん、するのでね、はい、なかなかこの問題も大きいかなとは思うんですけどね、
課題もあるんでしょうねきっとね、
うん、ただあの一番のメリットとしては、
はい、
先ほどお話した通り潮の流れって大体決まってるんですよね、
その月の満ち欠けでね変わるわけですからね。そうそう、あの
今日は大潮だとかね、うん、今日は小潮だとかあるじゃないですか、
はい、
だからもう決まってるんですよね、なのであの何でしょう、発電契約計画を立てやすいというメリットがあるんですね、
はい、ねえ、
まあ、あとはその規模がちょっと大きくなるのが懸念されるところかなと。うん、でですね、もうこれもメリットの一つかもしれませんが、この潮力発電というのはですね、
はい、
あの自然界のエネルギーを発電に結びつける太陽光発電、
うん、
それから風力発電と比べて、
ええ、
まあ、天候などの影響を受けにくいという特徴があります。
ね、確かに本当にお天気って変わりやすいですけど、
うん、
ね、風の動きもすごく乱れたりしますが、ある一定の今みたいに月の満ち欠けとか法則がで分かれば、
うん、
確かに天候の影響って受けにくいです
よね。受けにくい、規則正しく動いてくるのでね、で、あとその今はその潮の流れの話をしましたけども、はい、例えば満ち潮引き潮みたいに海面が上下に上がるじゃないですか、
はい、
上がったり下がったりするじゃないですか、
ね、
この差、これを発電に生かすというやり方もあります、
うん、ねえ、うん、すごい、それはなんかぜひどんどんやっていただきたいって思いますね。
なんか、
うん、
本当の太古の昔からずっと地球はそれをやってきてるわけです、
ね
ね、地球と月の位置関係で引力関係によってそれが、はい、昔からある、あの自然な動きなので、これを発電に結びつけるっていうのはね、もっともっとその幅広くというかな、
ね、私たちもっと自然に目を向けたり、あの本当立ち返って考えていくと、そういうものがどんどん分かってくるような気もしますしね、意外となんか答えがそこにあるみたいな、何かを作ったりとかっていうよりも自然に寄り添うと、なんか昔からこれを使えばよかったじゃないみたいなのが出てきそうな気さえしました今。
そうですよね、まあ、そのなかなか実現化しないのはやっぱりいろいろコストがかかるかとか
ね
環境に別の意味で負荷がかかっちゃうんじゃないかとか、いろんな、うん、のもあると思うんですけどね、
かもしれませんけれども、
うん、
はい、
波の力、それから潮の力、
うん、
ね、この2つの力を使った発電方法2つ紹介しましたけども、はい、まだまだ実はやり方がありまして、海面付近の水の温度と、
はい、
海の深いところの水の温度、
うん、
違いますよね。
違いますね。
深い方が冷たいですよね、
はい、
この温度差を利用して発電するというやり方、
へ
ー、海洋温度差発電
すごい、そういうのもあるんですね、
っていうのもあるんだそうです。
へ
ー、で実はですね、これ日本では沖縄で2025年、
はい、
先の話ですが2025年に1000キロワット規模の海洋温度差発電実現を目指していた、
はい、
うん、でこの8月から、今年ですよ、この8月から、これも沖縄で波力発電の実証が開始されたりと、日本では結構ね海の力を使った発電で進んでるというふうに言われています。
すごい、そうなんですね、
うん、まだまだありますよ。長崎県では、22年度から潮流発電の実証も開始されると。
へー、すごい、
うん、
どんどんどんどん進んでますね。
あの日本というのは海にね、囲まれてますので、
はい、
海をうまく使うっていうのは、うん、ね、もうちょっと盛んになってもいいんじゃないかなと。いや
本当そうですよね、
うん、
へ、でも進んでるのが嬉しいです。
そうですね、世界の先頭を切ってね、そういう技術をどんどん進めてい、ってそういう動きがね、進んでいったらいいかなと思います、まあ、繰り返しますけども、今化石燃料を使ったね、
はい、
発電が、 主なもので、はい、最先端の技術の発電したら原子力発電だったりするじゃないですか。これはこれでまたちょっと安全性に問題があったりとか、
はい、そうです本当に、
一回事故を起きたらちょっと取り返しつかないような状況になりかねないという、
ね、私たちはもう、ね、それを知りましたよね。
そうですよね、はい、なので本当に今ある自然を使ったもう、うん、だから文字通り自然エネルギーを使った発電、はい、というのはやっぱり進めなきゃいけないと思いますね。
本当にそう思います、
うんうん、で最後に一つだけね数字を覚えてください、
はい、
4人家族の家庭で1年間に使う電気の量は、
はい、
およそ5500kWでございます。
そんなに
4人家族で1年間 5500kW、 これ覚えておいてくださいね。
4人家族で5500、
うん、はい、この5500kW、 この電気をどんな資源を使って作られたものなのか、
うん、
原子力発電でできた 5500W なのか、うん、それから海の力でできた 5500W なのか、
はい、
ね、そのあたりをしっかり抑えていかなければいけない時代になってきますよと。
そうですね、本当にそういうことですね、
うんうん、今その電力は選べる時代なのでね、はい、そのあたりをうまく環境に優しいエネルギーの使い方をね、うん、ぜひ心がけていただきたいと思います。
兵庫環境創造協会、地球温暖化防止、自然環境の保全再生、子どもたちへの環境学習など皆様と共に身近な暮らしの中で地球環境を守るための取り組みを進めています。人と自然が共に生きる21世紀の豊かな環境づくりを、兵庫環境創造協会。
瀬戸内海、日本海という広大な水産地を持つ兵庫県、漁業者が誇りを持ってイカナゴ、タコ、ハモ、ノリ、カキ、カニなどの新鮮な海産物を皆様に安全に提供し、海の暮らしを豊かにする漁村の創造を目指します。兵庫県漁業協同組合連合会。
今日は海の力を使った発電の話をしましたが、
いやいい話でした。
なんか自然を使う、もっとうまく使えるんじゃないっていうのがなんかありますよね。
なんかね、うん、それを今日すっごく感じました。私も
今その大きい設備をね作って、集約的に発電していって、
はい、
っていうのがまあ今主流じゃないですか。
そうですね。
それを例えば地域ごとの発電、規模の小さいながらちゃんとした地域ごとに発電装置を持ってとか ね、うん、
ねえ、
でそういうことをしていくアイデアを取り入れたりとか、
うん、ね、なんか物を作るとか、なんかこっちから何か起こすっていうよりも、すでにあるもの、
うん、
自然にあるものが実はすごく私たちにとって大切な、うん、大事なものをもう与えてくれてるから、
それに僕たちは気づいていない
というような気がしました、うん、正木さん
ね、そこがね難しいところかなと思うんですよ、うん、
ね、
新しいものを作り出して、今まで自然界、地球上になかったものを作り出して、うん、それが技術革新だ、
ね、
でそれを進める気持ちもわからないでもないんですよ、
は
い、
もちろん、
うん、新たな市場が生まれたりとか ね、
はい、
ただそこばかり固執してるとちょっと地球に優しくないんじゃないかなとちょっと思いますね。
本当にそれを感じました。
はい、皆さんどのようにお考えでしょうか、
ね、
皆さんもですね、この番組にどしどしご意見をお寄せください。番組で取り上げさせていただきたいと思います、
ね、はい、おはがきお便りの場合は郵便番号 650-8580、 ラジオ関西正木明の地球にいいこと、ファックスでは 078-361-0005、 メールではまさき @jocr.jp、 こちらまで本当にどしどしご意見くださいね、
はい、
お待ちしています。
お待ちしております。ということで、まさきあきらの地球にいいことは今日はこの辺でお別れいたします。ご案内はまさきあきらと
小木野恵美子でした。
それではまた来週、さよなら。
この番組は公益財団法人兵庫環境創造協会の提供と兵庫県漁業協同組合連合会の協力でお送りしました。